初めての漢方森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ9月になりまして、
そうですね、9月にいよいよ入ってきたので、ちょっとですね早めですけど、
はい、
秋の養生のお話をそろそろしていく季節かなと思っています。
はい、
もう2週目だからいろいろと問題出してもいいかなと思いつつも、
問題
時々問題を出しながら、
はい、お願いします。もう何でも聞いてください。
お、何でも聞いてください
、はい、
すごいですね。もう最近結構生活高くなったので、
そうでしょ
う。ですね、
そうでしょう、
はい、
だいぶ詳しくなった。
そうですね、だいぶ詳しくなりましたね、はい、そしたら、はい、まずちょっと秋のお話全般からさせていただきますね。
はい、
まあ、秋はまあこれも誰でもご存知の通り、当然ですね湿度が急に下がる時期なんですね、
うん、はい、
で季節養生で言うとちょうどあの梅雨の反対みたいな形ですね、要は梅雨の時期って一気に湿度が上がる、だから余計な水残ってそれを外に出してあげなきゃいけない。で秋は逆に一気に湿度が下がるので、
はい、
乾燥への対応しなきゃいけないという感じですね。
はい、
で、五臓で言うと、覚えてます？肝、心、脾、肺、腎ってなるときに、まあ、春は肝だったわけですね。で、今終わろうとしてる夏は心だったわけですね。じゃ梅雨の時期と、秋の時期はそれぞれ五臓の何が当てはまりますかっていうのをちょっと確認したいと思います。山田さん。
はい、何でしょうか。
あれ、梅雨と秋はそれぞれ五臓で言うと何に相当するかっていう。
ね、ほら、はい、この問題よく出される。
よく出しますね。もう、
ね、
何回出しかわかんないので、多分2秒ぐらいで答えれると思うんですけど。
あ、ね、そうそうそうそう。もう何回も聞いてる、この話。
はい。
ね。
はい。あれ？
まあでもね、肝と心は外れてるでしょ？ね？
そうですね。
ほら。あと残りですよ。
いや、そう、まあそうですよね。それはそうですよね。
あ、もう2秒過ぎた。火
あ、正解です。
本当？
梅雨は火合ってます。そんなに驚かれたらなんか偶然みたいな感じになっちゃうので。あとは、秋は何ですか？
ください。ほら。もうだいぶ選択肢がなくなってきた。
そうですね。
ね。さあ、ここでもう一回復習をしましょう。あと残りは何でしたっけ？
あと、肺と腎です。肺と腎。
そう。肺と腎ですよ。
はい。
そうしましたらですね、そう来たら、そう。
秋にちょっと弱まっちゃう場所です。
そうなんですよ。それは腎です。
ああ。ああ。いい冬ですね。
季節早取りしちゃった、今。
早取りしましたね。
うん。
肺は、乾燥に弱いんですよ。
あ、そうか。そうなんだ。
だから、急に湿度が下がる秋っていうのは、こう、咳が多く出がち。
うん、うん、確かに確かに。
肺が弱く。で、腎は、今で言うと腎臓付近なので、水をたくさん使うんですよ。冬って水が冷えやすいので腎に負担かかりやすいんです。で、ちなみになんでじゃあ秋は肺のケアしなきゃいけないかというと、ここはですね、先ほど言った一気に湿度が下がることに関係してるんです
よ。
一気に湿度が下がるっていうことは、皮膚呼吸はちょっと落ちちゃうんですよ。毛穴が閉じちゃって、皮膚呼吸の効率落ちちゃうんですね。なので、肺に負担かかりやすい。あと肺という臓器自体がちょっと乾燥に弱いというのもあります。だから、皮膚の毛穴の問題と肺自体の問題で乾燥する秋というのは、肺のケアが重要視されますよ。で、一方で、急に湿度が上がる。梅雨時っていうのは、胃腸って水が残ると消化不良になりやすいんです なので、急に湿度が上がる、要は体に余計な水が残りやすい梅雨時っていうのは、火のケア。火ってイコール胃腸のコントロールなので、火のケアが必要ですよっていうことになります。なんとなく、分かってきました。
なんとなく、
思い出してきました。
頭の中に胃と腸のこう、なんか、いろんな、体の体内のね、模型が中で浮かんでる。
で、ちなみに食べるもので言うと、梅雨時味で言うとどういうものが良かったですか？辛いとか、酸っぱいとか甘いとかいろいろありましたよ。
りましたね。梅雨時でしょ？
梅雨時。
梅雨時はですね、あれですよ。ほ
要は
ら。
胃腸に味って何？
酸っぱいやつ。は、夏です。
いや、ちょっと、北村さん、これわざと言ってるかもしれないですけど、酸っぱいのは、春の柑です。で、今終わろうとしている夏は、苦いっていう味です。苦いっていう味は、外に物出したりとか、あと熱捨ててくれるんですよ。
ゴヤ。
そうです、ゴーヤです。ゴーヤで思い出しましたね。
ゴ
そう
ヤで
です。だ
思
か
い
ら
出し
夏
た。
は、赤いものとか、苦いものを食べましょうと。ですね。で、梅雨時は甘いものが良かったんですよ。
何で覚えればいいかな。
なんで甘いものがいいかというと、あ、こうやって覚えてください。甘いものは太りやすい。要は甘いものって体に残りやすいんですよ。で、梅雨時っていうのは胃腸の調子が悪くなるので、甘いもの、要は体に栄養が残りやすいようなものが、その火の負担を減らしますよと。いうことで甘いもの。で、秋は、これすごい大ヒントです。肌が乾燥しやすいわけですよね。皮膚の表面に栄養を送りたいんですよ。どういう味が発散するかな？どういう味食べると汗かいちゃうかな？
辛いもの。
そうです、そうです、その通りです。肺にいいものっていうのは、そんな唐辛子が極端なものじゃなくていいんですよ。基本的に辛いものっていうのは、皮膚の表面に栄養を送る力があるんですね。だから極端に辛いものを食べると汗が吹き出るわけですよね、唐辛子とか。だから、その多少辛みがあるものを食べることによって、皮膚の表面に栄養を届ける。これ皮膚呼吸を助けることになるので、秋の養生としては辛いものがいいですよ。例えば、玉ねぎとか、長ネギとか。これ辛いものを相当します。
確か
辛い
に。
ものね。辛いものになります。こういうものを使って、皮膚の表面に栄養を届けるっていうのがすごい重要。ってなるんですよ。
調味料とかじゃなくて、ネギとかの野菜とかもそれに入るんですね。
あ、入ります、入ります。例えば、ニンニクも一応辛いって味に入るんですよ。
何？
ニンニク。
あ、ニンニク？あ、そうなんだ。でも確かに、ちょっとこう、辛みがあります。
辛味ですね。だから、その辛いって言っちゃうと、さっき言った唐辛子とか、ああいうイメージになっちゃう。そこまで辛くなくていいんですよ。ちょっとした辛いもので、背中を押してくれればいい。で、生薬の中で自分たちが一番馴染みがあるとしたら、シナモンです。
シナモンもよく出てきますよね。
葛根湯にも入ってます、シナモン。あれ、要はたくさん入っていると発汗なんですけど、多少使うと皮膚の表面血流を流してくれるんですね。だから多分私の勉強会に何回か出てきてると思います。なぜかというと、いろんな場面で使えて、多分梅雨時でもいいんですよ。湿度が高くなった時期って、皮膚の表面から蒸気出づらくなるんですね。だからそこでシナモン取ると、皮膚の表面を血流を流して、こう蒸気を流してくれる。だし、秋の入り口で急に乾燥してる時だって皮膚の表面に栄養を送りたいからシナモンいいんですね。結構その急に湿度上がる下がるでシナモンってよく使います。で、味的に言うとシナモンも一応辛いに混ざってるんですよ。まさに合ってくるっていう感じですね。なので、まあ、ちょっと今日はこのぐらいですし、次回ちょっとどういうものを潤したり、実際そのどういう漢方を使っていくかっていうのを含めてもう少し深掘りしていきたいと思います。
では今日はこの辺でありがとう
はい。
ございました。
はい。じゃあまた次回もよろしくお願いします。